どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。3月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、というわけで、今日はですね、去年の8月に収録いたしました婦女子最高会議、いやー寝かせたね、寝かせましたね。これは8月ですから、もう8月の末でしたからね、もう5ヶ月くらいは経っている、そんなあの婦女子最高会議、まあ、やっぱり鮮度がねいいうちに出すよりはまず腐らせた方がいいだろうっていうことでね、婦女子なんでね、アーカイブみたいな感じで聞いていただければなと思いますけれども、まあ、皆さんね、婦女子最高会議宛てにメールくださいね。そうすれば最新回も聞けますからね。すべてのメールは熱文字 @gmail.com までお願いいたします。それでは聞いていただきましょう。婦女子最高会議、黒柳の2人と私サンキュー達夫でお送りします。どうぞ。
熱文字。
今お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
熱文字
婦女子最高会議、結構久しぶりですけれども、
はい、お久しぶりです。
米粒社協の産業達夫です。
ごきげんよう、黒柳の岡本です。
ごきげんよう、黒柳の野崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごきげんよう。まあ、ゲーム実況の前にね、
はい、
今収録してるっていうことで、
はい、
まだYouTube の方の熱量と文字数、ゲーム実況をご覧になってない方はぜひそちらも見ていただきたいなと思いますけれども、うん、あなたの萌えについて教えてくださいっていうメールを募集しまして、
はい、
届きました。
いや嬉しい。最近の本当ゲーム実況ばっかしてたから、
そう、
あんまりこう BL っぽい話を召してなかったですもんね。
今度ねちょっと岡本企画やりますから、
うん、楽しみ。
ちょっとその 前哨戦みたいなものを持っていただければと思いますけれども、
はい、
やっぱ婦女子のね皆さんがどういうところに萌えを感じてるのかって結構ね、そうそうそう、
大変。
トマミさんからいただきました。
ありがとうございます。
婦女子最高会議常任理事の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
トマミと申します。私婦女子と申しましても、うん、はい、商業誌を十数冊読んだ程度の初心者ですので、お手柔らかにお願いします。
十分婦女子よ。
私は中村あすみ子先生の同級生シリーズが何より大好きな作品なのですが、今回この作品の何に惹かれているのかを考えてみたところ、日常描写が魅力的だなと改めて感じました。特に京都で一人暮らしを始めた左条の家でのワンシーンなのですが、キッチン土間閉じるで洗い物をしている左条の後ろで、シャワーを浴びたばかりの乾かしていない彼の髪を見ながら、そのまま学校行くのと日下部が聞くところが、こいつらマジで付き合ってんだなって感じがしてすごく好きです。BL に限らず恋愛漫画全般に言えるのですが、惚れた腫れたを騒がしく表現する作品が苦手で、振られたりすれ違ったりするたびに世界が終わるようなテンションで周りを巻き込んでいく主人公だと全く共感ができないので、個人的には同級生シリーズがちょうど良い音量なのです。ただ自分が保守的というか新しいものを見つけることに億劫なところがあるので、同じような作品を未だ見つけることができていません。もし皆様のおすすめの作品がございましたら、ぜひとも教えていただきたいです。これからも配信楽しみにしております。まだ暑い日が続きますので皆様ご自愛ください。トマミ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。素敵。
なるほど、同級生シリーズね、まあ、僕も大好きで、うん、もうもう何年にわたって、まあ、シリーズ化されたんでしょうか。 ちょうどね、だからこの同級生の後、卒業生冬、うん、卒業生春、
うん、
でその後ちょっと原先生のスピンオフで空と原、
うんうん、
でその後 OB1、うん、2で、卒業アルバムっていうね、まあ、ちょっと別のイラスト集みたいなのもあって、で、一昨年去年、
うん、
ブラン1、2というので一応完結したと。
続きましたね。
ただね、やっぱこれ最初のやっぱ同級生が爆売れして、
うん、
やっぱ続編見たいっていう声に応えて、
そうですね、
また次卒業生が出て、
うん、
でさらにちょっともう原先生なんとかしてっていう読者の声があって空と原ができてっていうように、やっぱ読者の要望で、まあじゃあ続編出すかっていう感じでこう積み重なっていった作品でね、もう高校卒業したもん、あとも追っかけてるから、
うん、
すごいよね。
いや、 S と M さんを勧める。
あー、 S と M さんね、
私がもう本当唯一追ってる商業作家さん、
S と M さんだけ。俺も S と M 先生は大体全巻持ってる。
まあ本当にあの全然ないから、抑揚がないのに、うん、感情がめっちゃ揺さぶられる漫画を描かれる。
まあね、初期はそのケンタウロスの
先生でしたけど。あ、もうケンタウロス大好き、もう本当。
働けケンタウロスとかね、そう、まあいろいろ有名な作品あります。
商業だった。
商業も一般紙でもね、
うん、
あのうどんの女とかね。
あ、そうですね。
そう、あの一歩とかね、やってましたけれども。そうか、
商業誌だったら、同人誌だったら結構いらっしゃるんですよね、やっぱそういう、あの、なんだろう、私だってただ森を散歩するだけの同人誌買ったことあるん
すげえ。
推しが
マジで
カップリング2人が森に行って、ただ2人で散歩して、あのボートに乗って木陰で横になってるっていうだけの同人誌を出された方がいて、
すごい、もう赤毛のアンのアンとダイアナ、
いやもう本当そんな感じの2人のただあれを見るっていうのもあったし、
うん、
こいつらマジで付き合ってんだなって
感じ。なるほどね、
日常のワンシーンですね、
うん、
確かに同級生そういうところはすごい良かったな、
うん、でしかも多分それを絶対意図して書いてるからお上手ですよね、
う
ん、なんか
そうだね、
うん、商業でも最近商業に全然手を出してないから、
うん、
なんでそうなっちゃうの浮上して
なんかもう本当気分なんですよね。商業に行く時もあるけど、うん、でもやっぱりその二次創作ものがなんか多分ベースは二次創作だと思うんですよね。
ベースが二次創作の
岡本さんは、
うん、入りに行ったそこだから、結局なんか商業も面白いけど、でもやっぱりハマるアニメ漫画ゲームがあったらそっち側のちょっとやつが見たい、
うん、
読みたいってなって、ちょっと商業からも離れてっちゃうっていう。
それ別にその二次創作というか、
うん、
裏ルートのものだから燃えるっていうわけじゃないの
じゃない、全然それは関係ないと思いますよ。うん、
魅力的なキャラクターが商業に多い、あ、商業というかその一般紙に多い。
そう、多分本当にキャラクターを好きになるから、この子のなんかその他のなんか自分たちで妄想した形を見たいっていうところなんですよね。
なるほど。
でも商業も全然読むは読むんですよ。ただこの先生のこの作品がっていうのが特に昔はあったけど今はなくてっていう。
まあ、積極的に見てないからっていうのもあるよね、絶対。
そうね。
S と M 先生か。
いや、私はもう唯一です。なおのボーラさんがダメになっていこう、 S と M さんだけ。
俺そういえばさ、 S と M 先生が京都の出町柳っていうところで、
うん、
個展をやると。
はいはいはいはい、はい、
で原画も出すと。
それはもう今まで同人だったりなんだって関係なく、
ね、うん、まあまあ、ちょっといくつか割と大きいサイズの絵を出します、
うん、
告知なさってて、
うん、
行くしかないでしょと思って、うん、初日に俺もうなんか京都行ったんだよ、
うん、
新幹線の、
はい、そのためだけに
絵が間に合ってないの。
え、
展示行ったらないの俺その日しか京都入れないのに
全部なんか
手がほとんどなかった、ほとんどなくて、しょうがねえから俺何グッズ買って帰った
悲しい。
あれから俺ちょっと温度が下がった。
そのせいじゃ絶対ないと思うけど、
ね、そういう
だから本当関係ないところで評価が下がるのって、マジでちょっと責任ちゃんと感じた方がいいよって思っちゃう。
トートバッグ買ってる、ケンタウロス。
グッズ買えただけまだね。
未だに使ってますけど。
あ、まだいいけど、やっぱり見たかったですね。
見たかった。なんだろうな。まあ、久保田晴子先生のね作品とかもいいしね。うん、まあ、ちょっと前だと宝井理人さんのセブンデイズとか、まあでも日常的なやつだと、ああないかな。
なんかでも最近はものすごく分かりやすくなんか分かれてってるような勝手にイメージが私の中にあって、ショーって、はあはあ、そういうものすごく日常の中にあって、でもな、まあ、どちらかというとおそらくゲイものっぽくなってって
る、はいはいはい、
ものと、ね、異常なまでに性にピントを合わせた、うん、もう男性向けぐらいのものとに分かれてってるから、
そ、ね、
その真ん中ってあんまりない。
そうなのよ。どうなのね。うん。なんかやっぱりサラリーマンにしても、うん、あとまあヤクザものとかにしても、うん、やっぱちょっとゲイっぽい作品っていうのが割と好まれてるのと、うん、まああとはまあ言った言い方ですけどエロ本っぽい感じ。
う
ん、
まあもういわゆるそれをメインとしてるというか。
そう。
二人の惚れた晴れたはもう 2,3 ページで終わらせて、うん、あとはもうずっとエロみたいなのが多いイメージがあるけど。うん、
なんか言えよ。
そうね、
ちょっと、ごきげんよう、枯れ木と申します。
ごきげんよう。
先日は500回記念配信お疲れ様でした。全コーナー面白かったです
ね。本当よ。
萌え話、キャラとか属性を語るのに照れや緊張があるので少しややこしい話をします。はい、動画サイトにて配信者さんと切り抜き職人さんたちの関係を大奥とかハーレムとか主従コミュニティに見立てて観察するのを楽しむことがあります。レベル高えなこれ。
すごい。
主に長時間ライブ配信の要点や盛り上がりどころを短くまとめて再編集した動画のことを切り抜き動画、うん、それを作る人を切り抜き職人と呼びます。はい、大元の配信者さんが編集しているものもありますが、その多くは第三者制作です。うん、過激なサムネイルで視聴者を釣り上げるは意地悪な動画もありますが、うん、ストリーマーさんの面白さを広めたいとか、その人の素晴らしさを広めたいといった意図のものが多くあります。私はこれを二次創作や熱烈なファンレターとして見るのを楽しんだりしています。源泉かけ流しの巨大感情や男性が男性を囲っているのをあちこちで確認できるので、新手のボーイズラブだと思っています。自分の方が彼かっこまたは彼女かっこ閉じるのいいところを分かっているんだぜ作戦や、同じ推し同士の切り抜き師さんたちが、仲良くしているのを観察すると充足感があります。時間かかりそうな。同人女の感情という漫画が話題になった時、うん、それをゆりものとして読む読者層があったんですけど、多分それの性別反転版みたいな楽しみ方をしているんだと思います。消費と制作の同時進行にまつわる感情の娯楽化といえばいいのでしょうか。昨今ファスト映画や早送り視聴などが話題に上がりますが、切り抜き動画は無機質な早送りとは違い、手動で編集しているので制作者の特色がかなり出ます。うん、字幕の扱い、仕草につけられる効果音やエフェクト、ズームイン、更新頻度や速度、過去動画などからの引用の仕方、再生数重視か趣味重視か、配信者さんの何を魅力と感じ惚れ込み、どのように出力しているかで職人さんのキャラクターが見えてきて面白いのです。手動字幕なんてめちゃめちゃ時間がかかるので、丁寧にやってる方を見ると情熱を感じます。お金のためでもそれはそれで成り上がりの物語として美味しいです。切り抜き動画の収益化が通ると、動画主さん本人や事務所と広告費の折半のやり取りがされるのですが、これはほぼ縁組と思いながら見ています。切り抜き動画の存在の是非やリテラシー問題は置いといて、こんな見方もありますよという報告でした。
なるほどね。
初期にハマったのが主従株だったので、尊敬感情や統治活動に思いを馳せながらな、ガチを馳せがちなんだと思います。枯れ木も山のにぎわい精神でお送りしました。それでは皆様良いカップリングライフを、ということで枯れ木記者ありがとう。
ありがとうございます。いや、そんな見方してんの。
そっか、
考えつかなかった私。
そっか、なるほど。でもまあ言ったら、うん、原作と同人の関係に近いというか、
あ、
原作切り抜きで、でさらにまあちょっといろいろな字幕つけたりとか、まあ、愛情を感じる編集はあるからね。
うん、確かに面白いと思う。そのこれなんか結構やっぱ今の人たちに多いなと思うのが、うん、 ショート動画見てきましたみたいな、実況主さんの生配信とか見てると、ね、初コメの人たちってやっぱショート動画が面白かったから見る、うん、君の毛が面白かったから本配信に来るっていうのがすごく多く感じたから、
なるほど、ね、
確かにそのなんだろう、それを作ってる人たちのセンスというか、うん、
そうね、
愛情、そのまあそれだって面白いと思った配信だから切り抜きを作りたいと思ってらっしゃるわけだし、でもそんな風に見たことなかった。
すごいね、
すごい、
すごいね、
マジですごい、全然。でも時々微妙に BL を押しまくってる切り抜き動画みたいなのを
見つける時は、この子とこの子可愛いみたいなね、
そうそうそう、この二人がイチャついてるのを集めただけの、そう、いやでも私はそれは好きじゃなくて、うん、いやいい、それは勝手にやるから、
はいはいはい、
いや分かる、お前がこれに燃えたの分かるし、おそらく見たら私も燃えるけど、うん、そこはなんか伸び伸びとやってた中で生まれたものがいいわけであって、
意識させるなと、
そう
まあ生ものっていうところもあるよね、
そうだからなんかあのお笑いと一緒だと思う、なんか、うん、ちゃんとした流れを作ってそれをやるんだったらいいんですけど、うん、いきなりじゃあなんか本当小島康生さんにそんなの関係ねえってやってみたいなやってやったら面白いのかっていったら違うじゃないですか、うん、一連の流れがあった上でそれをやるから面白いんだって、うん、そこだけ見て燃えるっていうのは
確かにね、
なんか私はしっくりこないというか。
岡本さんどうですか。
いやほら私最近ほら K-POP のアイドルにハマってるから
さ、そう、ね、
だからその切り抜きとかで結構、うん、
ライブのね、
そうそう、ね、
とか なんかいろいろとそう、なんかこのカップリングがいいんですみたいなやつ、うん、結構いろいろと見て確かにいいなって
、うん、いやだから単純お子様ランチだと思う本当に、あれって、
うん、お子様ラン
チだと思う、みんな大好きなものがビャって詰め込まれてるから、うん、別に好きで全然いいと思う、そればっかり食べるのも全然構わないんだけど、
もっと K-POP ハマってるんだ、
そうなんです、だからあれのありがたいところって
それに面白さは感じてダメなんです
よなんかその
ちゃんと王道だよね、
そう韓国語わかんない、でもこれ絶対にタイ BL にハマったおかげだと思うんです
よ、まあ、だからその外国人に対する
ハードルも
なくなってちょっとしたハードルがなくなったって
ことね、なくなってそこ行って中国のドラマ見て、
う
ん、
ね、
うん、で K-POP にそうぐる
ーって
遠回りしたらタイから
丸の内線かお前
は、タイから一番隣なの
K-POP から入るから
普通ね、全然なんかちょっと
それはお隣で近いし、うん、
ちょっとそんななんか若い男の人たちがどうこうはちょっ
と、いやだからそういう偏見があったってことでしょ
そうそうそう、あったんだけど全然なんかがっつり BL やられちゃってるの見ちゃったから、
BL からね、
そうそう、うん、全然ありだなっていう、でなんかそのブロマンスでちょっともどかしい感じの見せられた上でのこのなんか K-POP だから、うん、あーっていう
全部あーって済まさないよ
でこれはハマっちゃうんですよあとなんかそのショート動画やってくれる人って、
う
ん、あの韓国語訳してくれたり
して
、
ね、
そっかそっか、
なんかあのトークをね、
そうそう、わかんないから、それは本当ありがたい、
ちなみにどのグループかとか言いたくないですね、
それは本当に
言えないね、
名前
は指してもらえば
私大体ヒントはちょくちょく言ってるんです、
なるほどね、
だから分かる人には分かってもらえるって思ってるんで、うん、
まあ、
もの
だからね、
やっぱみんなあそこにたどり着くんだね、
そうなんです
ね、
みんなタイ BL 見た人は一回なんかちょっと K-POP、
まあ、だからもう結局線は一緒ですよね、そのそ、まあ、かっこよくて顔の整った男の子たちっていうところでいけば、うん、タイだって中国だって韓国だって、まあ、アジア人顔だから、
うん、ジャニーズだ
けじゃないもんね、ジャニーズだって、そうそう、もう一緒は一緒ですよね、
うん、俺だってうちの姉ちゃんが、うん、その韓流スターに会いに行くためだけに、
うんうんうん、
あの空港の送迎やったことあるから、ね、羽田までの送迎やらされたことあるから、
すごい、
ね、
すごい
夜中に車出して、
へ、うん、まあでも羽田までの私ドライブ結構好きですけど、
まあね、俺も嫌いじゃないからまあ引き受けた
よ、うん、
じゃあいつかお願いします
そうね、
若、うん、
さんね、
ロココ記者よりい
ただきました、あ、ロココさん、
ごきげんよう、
ごきげんよう、
ハマるカップは最大手、虎の穴をチェックすれば推しカップが平積みという幸せなタイプの推しカップ与党の婦女子です、
いいなぁ与党
他もともと近づくとこっち側
ね、そうですね、
うん、
知らないキャラの虹絵が流れてきたら、うん、何それ美味しそうと食いつきます、
お前
さてそんな節操のなさに自覚のある私ですが、好みのカップは配給のあれこれです、
うん、
この週末は配球におけるカップリングの可能性をバレーボールのポジション表に書き出しつつ考察することに費やしました。バレーボールはブロックに代表されるように防御が即攻撃に転じるようなスイッチ要素が多彩です。ブロックとは逆にサーブもアタックも攻撃の要素が大きい反面、気持ちが弱かったりしくじった場合は相手に速攻のチャンスを与え反撃されます。ミスったレシーブがたまたま相手コートに入り決まることもあります。レシーブ好きは M 気質というステレオタイプがあるように思いますが、この前提がもう決まると思って打ってきているのをきれいに上げるのが快感、どっちかっていうと S っ気で拾ってるという現場の意見を聞いたことがあります。どうだこれは拾えると思わなかっただろうっていう、
ね、ああまあそういうことですよね。
アタッカーは同時にレシーバーというわけです、もうお分かりですね。バレーボールとはリバのスイッチが豊富であり、配球のメンツはリバ可能なカップリングの宝庫です。中でもセッターは各ポジションとそれぞれの絡みが多いので秀逸です。影山を例にとりますと、日向に打たせる影山は攻めですが、日向に打たせられる影山は受けです。また相手ブロックを欺きながら味方の全員を取り、おとりに2を決める影山は総攻めですが、1本目のレシーブがうまく影山に返ってこず雑と文句を言いながらも全部きれいに上げる影山は総受けです。もしくはやはり1つのプレーで受け攻め両方内包してるのかな。トスを上げるセッターは奉仕の精神で動いているのが、奉仕してんだから打ち上がれこの野郎だと思います。ああ影山かわい
い。それだけでしょ。
味方だけでなく相手の各ポジションとの駆け引きも他のポジションに比べて圧倒的に多いのがセッターです、さらにさらにセッターは相手チームのセッターと対峙した時に受け攻めがくるくる回る永遠のメリーゴーランドとなります。もうどの学校のセッター同士も永遠に掛け算していられます。1試合の中で対敵でも対味方でもすごい攻防が繰り広げられますし、その上でセッター同士の攻防があるんです、心理戦そして視線の応酬、どうなってんだ私が見ているのは本当にスポーツアニメなのか。そんなわけで私の最推しカップリングは及川×追、影山追い影と、影山×追川影追です。日向と影山は魂が二個一すぎて萌えを超えていきました。
いやしょうがない、そこの二人はもうしょうがない。
あとバレーは一つのエラーにいちいちへこんでいられないので、次はい次と繰り返すスポーツです、
そうね、
もう一回もう一回の繰り返しです、練習がしたくてしたくてたまらない日向の今のもう一回したくてたまらないのメタファーがやばい。
なる。
出てくるキャラは漏れなく体力お化けです。わかりますよね。本人たちは部活を一生懸命やってるだけなのに、配球の八百読みやめられません。ロココ記者ありがとう。
ありがとうございます。なんかロココ記者のおかげで、やっぱり不女子は表に出ちゃいけないなって。ありがとうロココ記者。
でも配球はまただ
から、ね、試合は乱行って言ってるのと変わらない。
そんなこと、そんなこと言
っておっしゃる通り。
いやもう
試合は乱行
なんてこと言うの、ね、さんは。
いや分かりやすくないから、ね、そういうことでしょ。
そんなことないよ。
いやでもね、いやもうだってもう配球は燃えるよ。
いやそうよ、
そうなんだ。
いやもちろんもちろん。
あそう、
はい、配球は燃えるよ、
でも今度アニメと映画の、
あそう新しく始まるんですよね。
新しいシリーズすごいね。どんだけの腐女子が支えてるか。
いやまあでも配球意外と普通におじさんが好きな人が多い。
ああそうなんだ。
私だから矢野さん、あのギフト矢野さん、
あギフト矢野、
あそこの近辺のおじさん芸人が集まって配球の話をする配信をこの間やってて、
不女子でもなんでもなく、
ただ本当にもう若者たちがバレーにかける青春にもうもうなんだろう、あれよかったよねってただ語りかけてて、おじさんたちにこんだけ刺さってんだなと思って、
そっか、
まあなんか本当になんか多分その世代ってスラダンだったりなんだったり、やっぱその
確かにスラムダンクもだから乱行なんだよ、
そうバスケも結局点数って ものすごく入るから、
そう、ね、
1点にいちいち崩しけてらんないというか、
そう そうなの。まあだからルカは同チームの中でルカは桜木っていうまずライバル関係があって、うん、2人のイチャつきがある、うん、プラスやっぱルカはのこう敵として現れる仙道との関係とか ね、そうそう、なんかいろいろあるんだよね、沢北との関係とかね。沢北にやられてる時のルカとかも超受けっぽい。
いや、なんかやっぱそのあこの子まだ中あの1年生だ、
高1だったっていう、この間まで中学生なんだ、
そうっていうのをやっぱその負けてるのを見て
思う沢北にチンチンにやられるのね。
そう、全然もう手も出ない足も出ないみたいな、あんだけね花道だったり何だったり見下してて、うん、
だ配球セッターに相当するのはバスケだと多分ポイントガードっていうのになる。
そうですね、うん、
けどまあそうだ、藤間真希、
藤間
ってもう泣いちゃうよね、存在だけで泣いちゃうよね、ちょっと切なすぎるんだよな、あれ監督もいず、ずっと真希とやりたがってんのに全然でき
ない、そうさせてもらえないって言ったね、
小本さんは全然もう苦労子のバスケですもん
ね、うん、なんか今させてくれないっていうのがなんかそういういやらしいことがあるし、あれっていう、
まあでも明石くんとかね、やっぱポイントガード出てくるもんね、
はい、バスケのことは全く分からない、分
かってないです、分かってないけど、
なんだったらなんか本当にお母さんスポーツに興味がないので、
うん、なんかいまいちこれポジションどうこうって言われてもよく分かんないなって思って、
まあだから音楽で指揮者というかゲームをコントロールしてる人がポイントガードなのね、
はいはい、
今この試合こう、あちょっともうやめた方がいいかな
興味ない、
う
ん、そんなことない、そんなことない、
でもなんかスポーツものって結局それが楽しいんだろうな、
そうだよな、
あのね、うん、メールくださった
確かに
のと同時に感じました、
確かに
運動もののいいところってそこなのかも、
野球より忙しいんだよね、うん、多分そのピッチャーとキャッチャーっていう特別な2人が、うん、野球にはいるから、
そうだからそこが分かりづらいんですよね、野球って、うん、まあ、センターだって何だってちゃんとその役割があって、うん、何が来たらこれするっていうのは決まってるんだけど、うん、でもバレーとかバスケの方がもっと分かりやすく何をしなきゃいけないかが、ま
あ、ね、そう、みんなの役割もあるし、ね、
そう決まってるから、
生かす人生かされる人、
そうそうそうそう、下で支える人と、ね、まあ華やかに点数は取ってくけど、うん、でも実際は支えてもらわないと点数が取れない人たちっていうのはいるから、実際
野球はミスするしかハマってなかった
うちもあの、うん、超ド級野球漫画しか
見てなかったから、野球と言っていいのか分かん
ない、よくダメだよあんなの野球って言ったら
あでもあれ懐かしいな、
ミスする大好きだった、桜がめっちゃ好きだった
まあ、萌え、あなたの萌えぜひ教えてください、うん、まあ、これあの次回ね配信でもちょっと岡本企画やろうかなと思ってますので、はい、ぜひご協力いただければと、うん、であとこっからはですね、あの500回記念メールでちょっとご紹介しきれなかったもので、うん、ちょっとあの2人にも関係あることをちょっと読みたいと思います、はい、熱文字の皆様こんにちは、
こんにちは、
LQCC と申します、
あ LQCC さん、
久しぶり、
お久しぶり、 LQCC さんだ、
岡本さんは突き落とした
今回の BL ドラマに、
そっか、
うん、
あの
超本人です
よ、うん、熱量と文字数500回記念配信心より お喜び申し上げます、
ありがとうございます、
熱量と文字数に出会い早数年、過去配信も少しずつ聞かせていただき毎週楽しみにしています、熱文字に出会うまでは私は腐女子として二次元の世界に触れており、うん、同人作品から原作を知り追いかけるという出会い方が主でしたので
なるほど、
作品との出会いのペースはかなりゆっくりだったのですが、この番組に出会ってからは新前見あり、他特集でたくさんの作品紹介あり、過去の名作からとんでも作品に触れる一節があったりと、同人作品をのんびり読んでる場合じゃないくらいすごい勢いで二次元を摂取する機会に恵まれましたアニメについて語られる中でこの作品のここがという一節を聞き興味をそそられ、今までは触れずにいた可愛い女の子やラブコメ系を鑑賞し、自分好みの作品に出会えたのは何度ありましょうか、最近では先日の配信で触れていた十二国旗を完走したところです、アニメの方ってことかな、最近私の配信環境で見ることができるようになった王様ランキングも追走中です、いずれも自分の感性だけでは出会えなかった素晴らしい作品です、うん、腐女子最高会議では黒ヤギのお二人のタイプやストライクゾーンの違いが女子の集まりっぽくて好きです
そうだ
ね、お二人それぞれのお話に分かると共感し、倫理観がバカバの気味の私は 野崎さんに若干の思考の矯正を受けつつ淑女婦女子としてのたしなみを日々学んでおります。最近では女子4人によるゲーム配信での戯れを見つつなかなか会えない友人とのいつか来る会合の日を楽しみに待つ日々です。スポンサーや提供なしの中人前に出る本業の方々が好きなものを語るためにこういう場所を長く残して続けてくださることに感謝します。ついに行くことは叶いませんでしたが、シャツ喫茶や八木橋百貨店で行われていたようなイベントがまた開催できたら素敵ですね。リクエストしながら恐縮ですが、地方民なのでチケット購入やクラファンなどで応援できる機会がありましたら参戦したいと思います。そして比嘉様、足富様、私も同じ沖縄出身のものでした。 LQCC さん沖縄、
沖縄なんだ。
二次元文化の浅い土地からの出生にかかわらずオタク道を邁進しているお二方の声を聞けて嬉しく思います。最後に熱量と文字数に関わる全ての方が今後ともご健勝でご多幸に恵まれますようお祈り申し上げます。
ありがとうございます。
すごい
沖縄なんだ。今も沖縄なんですかね。
どうなんでしょう、まあ、ご出身がそうっていうことなのかな。
沖縄、
うん、それでもねこうやってなんかメール送ってくれて、タイビエルも送ってくれて、
優しいね。優しいね。
おばちゃんとおばあちゃんのコンビになって
きた。優しい。
優しい教えてくれるなんて。
まあね。
言われなきゃ見なかったもん、タイビエル。
ロココ記者からもね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
500回配信おめでとうございます。そして500回も配信してくださってありがとうございます。割と初期から大体の回を聞いています、そしてメール回は繰り返し聞き、議事録としてメモを取ったりもしています。
すごい
味わい尽くしています、石の裏から這い出てメールを送るようになり読んでいただけるようにもなり、なんとまさかブリブ投稿まで果たしたこの1年はエポックな年でした。あけびちゃんとの部品妄想に石井氏から拍手をいただけて感無量です。300回の時も400回の時もメールを送らなかったなとやり過ごしてしまった気分を覚えていたので500回記念はメールするぞと準備しておりました。私がメールするようになった直接のきっかけは365回新前県の割り見て内にて配給4期の期待値感想を読んでいただき、なぜこれをエピーロさんに送って熱文字に送ってこないかなと達は編集長から困っちゃったことこういう文章を送ればいいのかと腑に落ちた出来事でした。まあ、さっきもね配給愛を語ってい
た、そうですね、うん、
さて500回記念で振り返りたいのは487回ブリブにてメールを読み上げる直前の野崎さんによるメンバーの描写についてです、この回のメンツは編集長、比嘉さん、野崎さん、石井氏といういつもと違う編成でした。
そう
です、いざメールを読むと思いきや辰夫さんが石井氏に、石井氏さ、ブヒブ読むとき目つぶって聞くのやめてくれるっていうことを発言されそれを受けて野崎さんが、そうなんですよ、初めてブヒブの収録来たときに石井氏は目つぶって下向いて聞いてるし、比嘉さんは腕組んで目つぶってるんですよと報告されました。いつもと違うメンツだとこういう描写が聞けるんだなとニコニコしちゃいました。部活の絵として最高です。熱文字クルーの CG 回収でした。今年のコナン映画に大フィーバーして7つほど送ったメールは完全にスルーされた。
いや多分ねパッといてるんだ
と思う。そうなのこれね、コナン特集にね結構ストックしてあるんですけども、めげずにネタを探し出しメール書きます。増える一方の八百万の推したちを愛し続け、できる限りおたかつ報告していきたいと思います。なくなったら困る番組ナンバーワンの熱量と文字数、今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。ロココ記者ありがとうございます。
優しい。いやロココさんみたいに、まあ、以外の方もそうだけど、もう聞いてくださる方がいるから続けていけるわけで、
そうね、
でもこうやって言ってくれるのは
レアタイム、ね、そうだね、よりもっと続ける意味というか意義が生まれてね。
今日まだ石井氏来てないんだけど、石井氏についてちょっとメール来てるんだけど、
ね、なるほど、
はい。
たっちゃんよすよすさん、
あよすよす、
前回の配信500回突破記念生配信お疲れ様でした。配信内容がてんこ盛りでめちゃくちゃ楽しかったです。年に2回くらいやってほしいです。
おじさんの体力がね。
辰夫編集長ご検討のほどよろしくお願いします。ところで、石井氏が髪を切ったことに誰も触れてなかったのって、聞いてはいけない悲しい別れがあったのでしょうか。
切ってた
切ってた
私なんか正直画面見れてなかったから。
あ、そうだね、ちっちゃくて多分岡本さん見てねえなと。あと一
気に
ね、
かっこいい女の子に振られたとかですか、うん、私気になります。バイスタンダエル、
一日髪切っ、あ、でもなんかツイッターで髪切りましたみたいなのは
書いてた。そういえば、
でもなんかその、そ、写真は載せてないのよ、うん、なんかその舞台見に来てくれた人にみたいな感じでやってたから、あ、髪切ったんだとは思ったんだけど、うんうん、なんかその配信の時私本当に見えてなかったから、そういえば髪切ったこと忘れてたって今気づいた。
岡本さんと付き合うといつか絶対うざくなるというのが聞き流せなかったので、 M な小生はどのくらい岡本さんのうざさに耐えられるかを脳内シミュレーションしています、
はいはいはい、
野崎さんとは次回のゲーム実況の下調べに没頭していて、うん、食事もままならない野崎さんに小生が食料を買ってきて隣で食べさせてあげています
いや、そ
うか、会話は少ないですがすごく幸せです、うん、そんな脳内ブヒブを楽しんでいます。
なるほど、
という、ちょっと気持ち悪い。
でも私ちゃんとヤオさんにマク買いに行くけどね。
なんでその時に大声出す
の。
やめて。
私
の声張るのやめて。
ヤオさんにお願いされて買いに行くけどね。私はお願いされてるけどね。
ダダこねられ
てる。
いやでも最近はちゃんともうダダこねられる前に買いに行く。
もう手つけられないから、私がマック食いたいって言い出した。絶対マック食わないと収まらないって
分か
った。
どういう感じでダダこねるの。
いやでももうダダこねないよ、ね、
最初、一番最初なんか最初はまあマック買ってきて
って言ったらもうこの人やだっていうね、う
ん、なんか最初はまあいいかだったんですけど、うん、やっぱ行きたくない日もあるんですよ、
うん、外出たくない
日やだよって言ってたら布団ので買ってきて買ってきて買ってきて
両手をバタつかせて埃をたたせんばかりにベッドの上で大暴れをする
っていう、なんかすぐやめるかなって思ってほっといたら、うん、やめないんですよ
ボットみたいな感じ
にな
って、あ、石石到着しました。
大きくなってる、短くなってる。
今ね撮ってるの、あのメールをね読んでんだけど、今ちょうどメール読んだところで、あのこの間の500回突破記念生配信で、うん、石石が髪を切ったことに誰も触れてなかったってお叱りを受けたんです。
別に言い訳だな
言い訳を聞いたんです。
それで今入ってきたら本当に切ってるって
気づきますか。
いや俺は、うん、ツイッターで見てて、うん、あ、髪切ったんだと思ってたんだけど、うん、確かに触れるの忘れてたな。
別にいいですよ。
私もツイッターで見たんだけど、なんか忘れちゃって。
お前言い訳ばっかりだな。
私画面見えてないから。私は一切気づかなかった。なんだったら今髪が長い時の石石思い出す。今の石石しかもう私の眼内には。
画面が良くなかった、画面が良くなかったっていうことで、うん、これは本当に
これね、だからこの人心配してるのは、ね、もしかしてかっこいい女の子に振られたとかですか。
あ、うちらが違う、
うるせえなお
前。
違う、
それはね、
いろいろしてます。
なんで髪切ったの。髪切ったのちょっとなんか
意味が分かんない。
かっこいい女の子に振られちゃったから石石のことちょっと触れたくないみたいな。
違う、
そういう、
そんなにこの人多分黒柳に興味ないな。
聞いてはいけない悲しい別れがあったのかな。
でもさっき脳内再生でエオさんにご飯買ってくる
みたいな。そう
違う、石石ありきで
どんどんどん買ってきてるの。
何だよ、何だよ、
ねえ
髪が長い時の石石を見よう。
これだよ。
いや、結んでるさ。そう、結んでるさ。
あ、そうだね。
結んで
た。確かに後ろで結んでた。
結んでない時もあったけど。
いや、背景この間ごちゃごちゃしてましたからね。結んでたし、全然そんな。
全く違和感ないよね。
あ、本当ですか。結構久々に。
いや、もう5メートルぐらい切ってもらわなきゃ。
お宅はね。お宅はね。
これが好きなキャラだったら気づいてるじゃん。
気づかないよ、うち。
気づいてるよ。
髪型なんて、もうそんなね、もう一時的なものに心を動かされてはいけない
んだよ。
そんなことない。
心を見ろ。
でもだってさ、ほら、じゃあこれデレステでさ、うん、あのほら、推しのさ、かなこがさ、髪型ちょっとここ三つ編みにとかにしてたらさ。
だってかなこは、ここに二つ玉が増えたんだもん。頭の上に玉が増えりゃ気づくだろ、誰だって。お団子にしたね
って。レベルが低い話です。
白熱してる。
あ、一時めっちゃ切った うやん。
まあ、そうそう、胸下ぐらいまであったんですよ。
確かに。あ、これあの国井さんが好きなエビテール型にしてたんだ。
そうだね、でもここに来るときは大体閉まって
た。そうですね、いつも仕事終わりなんで。
そっか、そうだよね。
結んでます。
みんなよう見てはる。あ、西のこと我々が見てなかった。
俺らレベル低いな。
低い。そういうのがあの熟年離婚の危機につながる
の。俺はそう、そう、なんか国語辞典とかでも、うん、なんかね、なんかいろいろそのファッション用語がちょっとまだ緩くて、うん、なんかいろいろ調べとかないといけないなと思って、うん、ちょっとあの男ってさ、スカート買わないじゃん、うん、なんかスカートの種類全然知らねえなと思って。
あ、それはどういうこと？
バルーンスカートしか知らない。
いや、今でバルーンスカートいない。
いない。
篠原この間で終わったんですか？一回。
なんだっけ、ね、なんだっけな、パ
ー。タイトスカート？
違う、プリーツスカート。
まあ、あれ着た
ばかり。お前ら知ってっけど俺知らないんだ。
だってそんなんだ
って。なんだよプリーツスカートって思って。
幼稚園の時からもうプリーツスカートは女子は履いてるから。
ブ？プリーツスカート、うん、
制服とか。
そう、女子の制服。
知らなかった。
なんスカートって
言った？
スカート
でしょ。
いろんなスカート。
でも本当長いか短いかくらい。
そうそう、まあ、タイトスカートはわかる
よ。あ、
キュッてしてるね。あとマーメイド、今はマーメイド。
キュロットスカートでしょ。
あ、うん、まあ、キュロットスカートつかキュロットかな、う
ん、そんななんか怯えながら
キュマーメイドスカートって何？
体のラインが出る長い。
ああ。
キュってな
で、そうそう、裾が
広がってる。
可愛いや。
え、裾が広がってないやつは？
ロングタイトかな。
タイト。
ロングタイト。うん、
なんかフレアスカートって何？
フレアスカートって何？
フレアスカートは素材
じゃないかな。生地的ななんか
これじゃないかな。
これがフレアか。でも。
シフォンは？
いいんですよ、そんなファッション
は。ちょっと待って、全体的にレベル低くないか。
実はそう、
確かに、
うん、
あとだから、チェックの種類。
あー、タータンとか。
難しいです
よ。リンガムチェック、タータンチェック。
いや、でもね、そこはね、オタクだと思う。オタクはがそのイギリス関係のところに行ったら絶対わかる。だってそれでやっぱその種別を判断するためのものだから。
なるほどね。
日本でいう あれと一緒ですよね。か、家紋。
ああ、そうだね。
チェックの体って家紋と一緒だから。
なるほど。
そうだ、死んだ人を判別するための体だから、ね。だから一緒だとわかんなくなるから。一緒のものがないの。
すごい。
そう、
それはその物知り。
これは私がイギリスの方にちょっと手出した
から。あ、そうだ。
あとね、
はい、
イチューのキャラの眼前で散る妄想大会。
はいはいはいはい。
オグナキシャ、イチューのキャラにトゲは残したくないなと思っています。
優しい人だ、ね、
嫌われるとしてもわざと嫌われます、うん、例えば戦場にいるとして、俺はごめんだね、逃げさせてもらうぜとか言って悪口言って全員に嫌われて、うん、そして単独で敵の軍勢に立ち向かい敵を撤退に追いやって自分も消えます。その上でなぜか敵は退却したなどの嘘を流して綺麗さっぱり自分の存在を消します。こうやってお便りを書いてて一番いい例えを探したのですが、ありました。コードギアステレビ版のゼロレクイエムです。サクッと解説すると、全世界の悪意をルルーシュが一身に受け、ルルーシュが殺されることで世界が平和になるプランというか大芝居です。無論自分自身はしんどいですが、まあ意中の人が笑顔ならいいかなと思っています。野崎さんのものとは何か真逆のような気がしますが、意中のキャラの眼前で、もう目の前で散るならこういうのがいいかなとお便りしました。いかがでしょうか、判定お願いします。
素敵じゃない。だ、私はあれだなと思った、窓かだなと思った。
窓
かは全員の女の子の罪を背負って存在、神という存在。
だからあれイエスキリスト落ちじゃん。
そうですね、うんうん、キリスト落ち、
うん、
でキリスト落ち
神になった。
神になった。
だけど俺はやっぱり野崎が言うようにクローゼットに隠れてて、
あ、好きな子がね、
うん、あ、はい、
でその目の前で殺されて倒れてる。でクローゼットから出るためには自分の死体をこう 押してまたいでいかなければいけないという死に方をしたいという。
それが一番いいなと思って。
またがれたい。
好きな子の前で死ぬならよ。あ、だからそういうなんかこうヒーロー意識はあんまりないの。うん、残りたいね。
いや、それはすごい、俺はそれすごいいいと思う。
で、私もよく妄想します、それ系のやつは。例えばあの好きな女の子と2人で歩いてる時に、うん、なんか、うん、ヤンキーとかなんかヤバいヤクザみたいな人にこう絡まれて、うん、私のことはいいからって言って自分だけボコボコにされる
っていう。ああ、それかっこいい。
そうそうそう、それは
汚く心に残り続けたい。
でもそれで残りたいですよね。
あ、
うん、
あ、でも綺麗な形で、綺麗な形で、
まあ、守ってくれ
ことっていう。
そうだね。朝記者、
はい。
国井さんと比嘉さんが出した例題はかっこいい死に方ではありますが、ヒロインの心にトゲを残すという趣旨すらからすると弱い気がします、うん、むしろ死に際がかっこ悪い方が心に傷跡を残せるんじゃないでしょうか、うん、例えばかの名作不思議の海のナディア、その中であった万能潜水艦ノーチラス号の艦内で有毒ガスが発生するエピソードを覚えてらっしゃる方も多いかと思います。ガスを艦内に拡散させないため、艦長は乗員が乗っていても事故エリアを隔離閉鎖するよう命じます。そうね、扉を閉じた後にジャンやナディアとスピーカー越しで最後の会話がされるのですが、当初はお約束の綺麗事を並べていても、いざその時が近づくと死にたくないという本心を叫びながら無言になるという、見ている視聴者にトゲを残した例のあれです。こういうのがお望みなんでしょ。
そう、
ちなみに小生はこういうバッドエンド大嫌いです。
あら、私は大好き。あ、こういうの
こういうのいいよね。
いや、だから結局人間ってお前らが言うほど綺麗じゃねえんだわって知りたくもないし、自分が犠牲にもなりたくないんだわ本当。でもその人は結局そこに隔離されて死んでいったわけでしょ。そこがすごいのよ。死にたくないし、自分だけがなりたくないけど、でも残ったわけ。それがかっこいいんだよ。
かっこいい。熱弁。
だからね、なんかね、すごいなんか胸くそ絵が嫌いな人たちたくさんいるけど、本質を見抜いてない。胸くそっていうところの奥を見なきゃダメだよ。
それが人間の本質だよ。本当だから園長の作品の落語とか講談、そういうのすんげえ多いな。あ、うん、あのもう半分っていうのがあって、うん、毎日決まった時間にお酒を一杯飲みに来るおじいちゃんがいる、うん、だからいつもよりちょっと遅めにその日が来て雨が降ってる、うん、で飲んで帰るんだけど、いつも半分ずつしか飲まない、一杯っていうじゃなくて半分って言ってたの、うん、でその方がチビチビ言われてなんか得した気がする、うん、なるほど。でその日なんかあの袋を置き忘れて帰って、うん、で気になった店主とかがそれを見ると50両って結構大金が入ってる、うん、じゃあもうこれはもともとなかったことにして私たちはもうこれで再生しようみたいな感じで夫婦でちょっと言うんだけど、うん、おじいさんが帰ってきて、うん、ここになんかあの忘れ物なかったかねみたいな、うん、あのお金は娘が吉原に身を沈めてどこ行こうのみたいな話なんだけど、うん、そんなもんなかったよ、う
ん、ね、大金をじゃあもう、う
ん、で結構しつこく追いすがるんだけど、うん、んなもんないっつってんだろみたいな感じで叩き出されちゃうわけ、うん、でちょっと気になってもう亭主はその後ずっとつけてたんだけど、うん、結局おじいさんはそのままね、あの橋から身を投げて死ぬわけ、で結局その50両求めにお店を出すんだけど、それ結構繁盛するわけよ、うん、これもまた信じられない話なんです、うん、であの奥さんが妊娠をして子供を産むんだけど、ジジイみたいな子供が出てくるの、ジジイみたいな歯も生えてんの、で夜中に起きて、うん、まだ生まれたばっかりなの、立ち上がって、うん、そのろうそくのそのろう、うん、油を舐めるの、うん、でもういろんなそのね夫婦がすごい面倒見んだけども、こんな子も気持ち悪くて無理ってなって、うん、で夜中にそんなことやってんのかなって見に行ったら、うん、その油を舐めた後に、うん、もう半分って言うっていう話があるわけ、うん、超怖いよね。それが下げなの。ちょっと野崎好きそうと思って、そんなのばっかり延長、三遊亭延長ぜひ聞いてもらいたい。 そんな話でございました。あ、まあね、次はあの配信、生配信でちょっと岡本企画のね、
う
ん、この萌えビンゴをやろうと思って。
そうですね、楽しみ、
楽しみにしていただければと思います。また皆さんの萌え、好きなカップリングぜひ聞かせてください。熱文字 @gmail.com 婦女子最高会議宛てお待ちしております。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないところがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば出張費も無料です。これで国さんも安心。今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ。